明石大久保教会の福井でございます。32年前にこの教会に来たっていうことを、お聞きしまして、もう随分年を取ったものだなというふうに思っております。年がわかるって言いますけれども、まあ、女性の方でしたら、あまりそういう方は言わないと思うんですけれども、私どもの教会は、同じように礼拝を守っておりますけれども、本教会からは平木さんという方が、来ておられまして、元の名前が高井さんという名前 でご一緒にですね、守って礼拝を守っております。そういうことで少し親しい思いを持って、来ることができました。私はこの修法の方に書いてありますように、夕張という炭鉱がある町で、そこの伝道所で4年ばかり教会の務めをいたしました。それから姫路の方に教会を作るというので、そこの集会にも携わりまして、5年ほどおりました。今のところは檜山牧師が名古屋の方へお代わりになるというので、私は姫路の方から明石に来まして、もう37年というふうに数えることができるわけであります。で、まあ、明石は神戸の西の方にあります。海岸に沿った細長い町であります。でその中の古い村の中に建てられている教会なんです。ですからまだ古い村のいろんなしきたりがありまして、この例えば初馬の祭りとかですね、まあ、いろんなお祭りがありまして、まあ、いろいろな状況がありますから、適当にそれに参加しておりますけれども、まあ、自治会の集まりですけれども、まあ、そういうようなところで、教会の御用を果たさせていただいておるわけであります。で今日は伝道礼拝ということで、まあ、初めての人にも分かるようなところをお選びするということになりまして、この大変よく知られております良きサマリア人の例え、良いサマリア人の例え、よく知られております。で新約聖書の福音書の中には、一般の人々にも大変よく知られております例えがございます。放蕩息子の例え、どっかでお聞きになったと思います。それから一匹の迷える羊というような例えもですね、どこかでお聞きになったと思います。小説の中などにもよく出てくるものであります。で今日の、この説教の題はですね、隣人と共に歩むっていう、そういう題であります。まあ、隣人っていうのは、まあ、普通はですね、隣近所というような意味でありますけれども、まあ、ここで言われている場合にはもっと広い意味、私たちとこう関係のある他の人々のことを指しております。私たちは一人で生きることができません。家族がおり、そして近所の人々がおり、友人がおり、学校があり、そして、地方社会があり、また広くはですね、国とか国際社会というものがありまして、その中でですね、こう暮らしているわけであります。でいろんなですね、考え方を持っている人、あるいは、違いを持っている人と一緒にですね、暮らしていかざるを得ない、まあ、そういうような社会に、なっているわけであります。でそういうような中でですね、お互いにこの隣人として、まあ、豊かなこの絆の中に生きていくという、そういうことに対しまして、この良きサマリア人の例えというのは、私たちにこう大切なものを 指し示していると思います。隣人と共に歩むということでありますけれども、共に歩むということを考えますとですね、私は一つのことを思い出します。で、それはですね、青年の時に行っておりました教会の、先輩にあたる人でありますけれども、その方がですね、後に住所を変えまして、行っておりました教会にですね、岩村昇っていう方がいるよって教えてくれました。で、この方はですね、医学を治めておられる方ですね。ずいぶん前のことでありますけれども、ネパールというところに行きまして、そしてそこでですね、クリスチャンのお医者さんを送り込んだり、あるいは看護師をですね、送り込んだりして、行かれた方であります。ネパールというのはインドの北の方で、この間そのお隣のブータンの王様、ご夫妻が来たわけですね。で、そういうところにですね、行かれまして、その医療活動をご自分もですね、18年にわたってなさったのであります。で、その方がですね、帰ってきまして、高校生を相手にしてお話をなさいました。これは高校の卒業記念の集会であったということでありますけれども、その時にですね、こういう話をなさいました。私が生涯忘れられないことが一つある。それはどういうことかっていうと、このネパールの国でですね、一人の年老いたこの女性がですね、道端に倒れていた。そうするとですね、一人の青年がやってきて、お金を儲けるためではなくてですね、共に生きるためにということで、これは三害樹根コラギって書いてるんですけれども、3日間もその老婆を背負いましてですね、山を越えて、この連れていったと。これでですね、私はその何かこう報酬を得てするとかですね、そういうことがない。もう自分と他人とは一つであると。そういうふうにしてですね、暮らしている。そういうことにこの人は感銘を受けたわけであります。この国は貧しいけれども、人と鳥と獣とが仲良く共同生活を営んでいる。こういうことをですね、お話しなさいました。そして、その高校生に対してですね、岩村先生は、私は日学校の時に、聖書の中から、良いサマリア人のお話を聞いた。こういうふうに、おっしゃったそうであります。前置きとしては長いんですけれども、私たちの前に今、その良きサマリア人のお話が、この、置かれております。で、ここではですね、この良いサマリア人が強盗に襲われたところの、そして道端でうめいている人を助けたっていうことが書いてあるわけです。で、サマリア人っていうのはですね、この聖書の世界はユダヤとその上にサマリアのところがありまして、もう一つ上にガリラヤっていうところがあります。このユダヤの人はですね、サマリア人を非常にこう、毛嫌いしておりました。で、もともとは同胞なんですけれども、この国が二つに分かれまして、北の方にありましたこのサマリアはですね、外国に侵略されまして、混血民族になってたんですね。で、混血という、私どもの古い日本でもそういうことをあまりよく思わない人が言ったことであります。今ではむしろ歓迎されるところがありますけれども、そういうことで、このユダヤの人々は、サマリアの人をとてもこう、軽蔑し、そして、いわば差別をしていたわけであります。で、ところで、 この例えが語られるそのきっかけとなりましたのは、ここに書いてあります通りですね、こういうことであります。ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。この例え話の前にこういうことがですね、置かれておりまして、これがですね、きっかけになって、この例えが語られているわけであります。で、当時の人々はですね、神様の戒め、神様の律法というものをですね、とても大事にしておりました。で、これをですね、守ることによって、私たちは神の選ばれた民であるということをですね、確認することができますし、やがて終わりの日に救いが来るときには、私たちは神様の戒めを守ってるということで、そこへ入れていただけるのだと、こういうふうにですね、思っておりました。ですから、律法の専門家っていうのは、もう人々から尊敬されて、権威を持っていたわけであります。で、その律法の専門家がですね、シエスに今読みましたようにですね、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。こういうふうに尋ねたわけです。で、ここには、イエスを試みようとして、試そうとしてと書いてあります。それは永遠の命を受けるのは、律法を厳格に守ることだと知ってるわけですね。ところがその律法の専門家はですね、主イエスに対してですね、自分は公に認められている律法の専門家だ。この人は、田舎から出てきた一階の教師に過ぎないではないか。どれぐらい律法ということを知っているのか。というわけで、試そうとして、試みて、そういうふうにこう聞いたわけです。すると、シエスはそれに対して、正当な答えをですね、お与えになったわけですね。で、律法の専門家でありますから、当時たくさんの戒めがありました。613もあったという人もおりますけれども、その中でですね、一番大事なのは何か、読みましたように、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい。こういうふうに答えたわけです。その通りだ。言って、そのように行いなさい。まあ、こういうふうにですね、言われたわけですね。で、私たちは聖書を通しまして、神様と隣人と自分という、こういう関係でですね、その間が正しいいうことによってですね、その私たちの生きる基準をですね、与えられていると思います。で、ある人が、自分と、そして他の人だけでは、それは奥行きがない。神様を私たちは仰がなくてはいけない。こういうふうに言っているところがありますけれども、そういうわけで、ここには当時のいろんな戒めをですね、まとめまして、この律法の専門家は、この答えをですね、言ったわけであります。少し余談になりますけれども、私どもの兵庫地区では、教職がですね、 10人ほどおりますけれども、1年に1回はいろんなところに泊まりに行きます。で、昨年はですね、琵琶湖のほとりに参りました。そして、ボーリスという人のですね、記念館を、訪れました。ここから近いわけですけれども、近江兄弟社で、そこでボーリスさんが両親から贈られたピアノだとか、あるいはボーリスさんが書いた楽だとか、いうものをですね、見せていただきました。で、その時にですね、私は青年の時に、その教会でですね、牧師がですね、ボーリスさんに会ってきた。で、ボーリスさんは、なんか面白いバッジを作ってるよ。そしてその運動をしてるよって教えてくれました。そのバッジというのはですね、三角形を反対にしたようなものでありまして、それを三つに横に線を引っ張って分けて、そしてその三角の一番広い部分がですね、神様、G、それからその次が、ネバー、それで、ネイバー、その隣人ですね、それから一番下がセルフで、私って。で、そのボーリスさんはですね、いろんなことが問題として起こってきたりするけれども、この三角のバッジをですね、見ると、これを反対にしてあなた方はいるので、いろんな問題が起こってくるんだ。S という自分が一番広いところ。その次に隣のことを考える。それから今度神様のことを考える。それじゃいけないんで、やっぱり一番広いところを神様に。それから隣人、それから自分、こういうふうにするといいんだ、というようなことをおっしゃったそうであります。ボーリスさんは、建築の方も優れておられまして、この琵琶湖をガリラの湖のように船で伝道されましたけれども、建築の方もいろいろやって。私も子供の時はメンソレタームっていうのをですね、あれは近江兄弟社が作ったもの。っていうふうに、教えられておりました。で、そういうふうなことをですね、思い出すんですけれども、神様を愛し、自分と同じように、隣人を愛する。こういうことがですね、ここに言われているわけであります。で、イエス・キリストはですね、この専門家の、律法の専門家の答えを、その通りだと、正しい、言って行いなさい。こういうふうにおっしゃったわけです。立法の専門家はですね、私の方が立法のことはよく知ってると。しかし、この人もちゃんとした答えをしたと。しかし、自分の立場というものがある。はい、実行しますと言わないでですね、彼は、では私の隣人とは誰のことでしょうかと、こういうふうに、聞いてるわけです。自分の立場からして、どうしても、そう言わざるを得ない。沈黙してしまうわけにいかない。またその言われる通り、実行しますとも言えない。で、そういうことがここに、書いて、あります。で、昔、この律法が語られたときには、隣人というのはですね、同胞のことを指しておりました。自分と同じ血を分けたこの同胞、それを隣人というふうに、取っていたわけです。で、まあ、大昔はですね、もう広く他の気流者、気流の外国人も隣人っていうふうにですね、受け取っておりましたけれども、まあ、このところの背景には、もう隣人っていうのは自分と血を分けた同じ同胞なんだと、こういうふうに、こう考えられて、おりました。で、この律法の専門家はですね、では、私の隣人とは誰ですか？聞いております。つまり、私にとって隣人にふさわしい人とは誰ですか 私にとって隣人の資格を持っている人は誰でしょうか。こういうふうにですね、問うているわけですね。つまり、ある人は私の隣人になりますし、他の人は私の隣人にはならない。その区別する線をどこに引いたらいいでしょうか。こういうふうに、尋ねたわけであります。弟子イエス・キリストはですね、それについては議論をなさらないで、ここに良いサマリア人の例えをですね、お話になったわけです。で、この例えは立法の専門家だけではなくて、多くの弟子たちにも一般の人々にも向けて語られているものと考えられます。で、例えの内容はもう一読すればわかるところのものであります。ある人が、エルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った、と書いてあります。このエルサレムの都からエリコに下っていくというのは強い勾配です。27キロで1000メーター下がるというような、私も聖書の世界というのでを巡るという旅行に行ったことがありますけれども、あまりよくわかりませんでしたけれども、まあ、ともかく勾配の強い、強い、そして、道は曲がりくねっており、横からゴツゴツとした岩が突き出て、強盗が出るのには本当にこうふさわしいというとおかしいですけれども、まあ、そういうところであります。で、都エルサレムからエリコへ下っていく途中にですね、その災難に遭った人が道端に倒れていたと。彼はこの持っているものを取られただけではなくて、この殴りつけられて、そして道端に倒れて埋めていたと思うんですね。で、そういうところに3人の人が通りかかりました。1人の人はこれは神殿に仕えているこの祭司であります。祭司でありますから、もちろん神様の御用もなさいますけれども、同時に人々に対する憐れみっていうものも持っている人だろうと思いますけれども、ここを見ますとですね、ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていったと書いてあります。当時の戒めの中にはですね、もし祭司がこの死体に触れることがあると汚れるので、当分しばらくの間このその祭司の務めはできないっていうのがあったわけです。で、そういうものもありましたし、またこの祭司はですね、エリコというところに住まいがありまして、まあ、1週間ほど帰っていない、早く家に帰りたいということもですね、あったかもわかりません。で、心の中にはその人がどういうような状況だろうか、私が近っていくときにもう亡くなってしまうんではないか、そうすると汚れを身に帯びることになるしと、いろいろ考えることがあったと思うんですけれども、まあ、ともかくこの祭司はその道の向こう側を通っていった書いてあります。その次にですね、通りました人はレビ人と言われております。これは神殿で祭司のこの下働きをするような役目の人であります。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。で、当時ですね、強盗っていうのはおとりを使って その旅人を襲うというようなことがございまして、でレビ人はそれを恐れたのかもわかりません。そこを立ち去っていった。ところがその次にやってきました3番目の人はですね、サマリアの人でありました。これは倒れている人、ユダヤ人といたしますと、そのとてもこの人は助けてくれないだろうなと思うような人であります。でこのシエスの例えを聞いている人もですね、あ、サマリア人か、あれダメだと、こういうふうにですね、受け取ったと思うんですね。宗教において、民族において、歴史的ないろいろなその渡り合いがありましてですね、まあ、いわば権限の中であります。ですから、例えを聞いております人は、サマリア人はこの人を助けることはないだろう、こういうふうに思っておりましたのにですね、ここを読みますとですね、ところが旅をしていたあるサマリア人は、サマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分の炉場に乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。こういうふうにですね、親切をしたわけであります。なんとかわいそうないう思いで傷口を消毒し、薬を塗り、包帯をして自分の炉場に乗せ、宿屋に連れて行った。それだけではなくて、宿屋に、行きましたときに、身辺にデナリオン2つというのは、まあ、1デナリオンというのは、1日の働いたときにもらうお金であります。で、2つのデナリオンを置いていった。もっと費用がいるならば帰りがけに払います。とてもですね、親切な行為をここにしたわけであります。でこういう人が現れたんですね。ここにはその人を見て哀れに思いと書いてあります。哀れっていうのは、この腹綿がちぎれるような思いというふうに説明があります。でこのサマリア人は、誰が私の隣人だろうか、誰が私の隣人たる資格を持ってるだろうかというようなことはですね、申しませんでした。ユダヤ人とサマリア人の区別もしておりません。ただ行きずりに倒れている人がいて、うめいている、これは助けてあげなくてはいけない、人間としてですね、自然な行為であるかと思います。で、この冒頭に服を剥ぎ取られ、怪我をさせられたんですけれども、サマリア人は反対にこの人を解放し、そしてあたかも自分が傷ついた人のようにですね、彼をこの解放しているわけです。で、こういう例えを語りました後で、シエスは律法の専門家に尋ねております。さて、あなたは三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか、言っておられます。そうすると、この律法の専門家はですね、サマリア人だというのは口が裂けても言わないというような、それでこれは助けた人です、こういうふうにですね、答えて、おります。で、律法の専門家は、私の隣人になるような人はどういう資格の人でしょうか、聞きます。シュエスは、誰がその人の隣人に なりましたか？ってこんなふうにですね、言っておられるわけですね。ですから、血を分けた同胞というような規定を超えて、人種とか差別、この性別とか年齢を超えて、この隣人になっていける関係というものをですね、示しておられるわけであります。アメリカのですね、仲介書の中に、インタープリテーションという仲介書があります。私たちの国語に翻訳されて、おりますけれども、まあ、その中にですね、勉強のためにというスタディ版というのがありまして、小平教会の杉谷先生がルカ福音書を訳しておられます。で、それを見ますとですね、米国では、例えば夜中にですね、老夫婦の乗った車がパンクしたというとですね、この青年がですね、駆けつけてですね、それを直してくれる。そうすると老夫婦はですね、良いサマリエ人になってくれてありがとうと、こういうふうに言うそうであります。それからいじめにあっている子供の間に入って助ける人、あるいは被害者のところにすぐに行って手当てをしてくれるお医者さん、みんな良いサマリア人になってくれてありがとうというふうに言うそうであります。昨年来私どもはこの東北の大きな災害というものに心を痛めてきているわけでありますが、岩手の方にですね、気仙地方というところがありまして、そこに山浦春次っていうお医者さんがいます。で、ご自分の病院はですね、かろうじて災害を逃れまして、そしてそのあたりのいろんな人に対して、大きな奉仕をなさいました。その時にこのお方のなさったことは本当に素晴らしいと思うでありますが、この人がですね、気仙地方ですから、聖書は私たちの地方の気仙語に訳して読まないと、本当のものにならない、こう言ってですね、気仙語訳というものをですね、お作りになったんですね。敵を愛しっていうのは、あだ、敵、こういうような言葉を使って自分たちに分かるようにですね、訳しておられます。で、その方とですね、非常に親しい、中学高校が一緒だったと思いますけれども、年配の女性が私どもの教会におります。で、仲がいいのか悪いのか分かんないんですけれども、この女性はですね、その山浦先生のことをポンポンとですね、悪口言ったりするんですね。とてもユニークな人でありますけれども、その方がですね、ボランティアでよく東北の方へ行かれます。で、この前ももうすぐ行くんですって言ってましたけれども、この人にですね、私どものうちの者が少しお金をですね、旅行の足しになるんじゃないかなと思って、差し上げたことがあります。そうするとですね、その人は自分で使わないでボランティアで来ているたくさんの学生にですね、それを使うようにって言ってあげたわけです。で、そうするとその学生の方からお礼状がですね、私の方に来まして、ちょっとびっくりしました。長崎から神戸、大阪、京都から、名古屋、東京から学生たちがボランティアで東北の方に行っていろんな手伝いをなさった。そして少しばかりのお金に対してですね、非常に喜んで感謝して、くださる、そういう礼状をいただきました。で、その代表の人がですね、こういうふうに書いてました。私たちが今まで自分のことだけしか考えなかったんだけれども、とても良い経験をした。で、それを書いてきた人はですね、どうも教会に行っていらっしゃる方のようでありまして、良いサマリア人の聖書の箇所をもう一度読みました。これは 私たちの力でできたことではなくて、神様の恵みによってすることができたのですというようなことをですね、こう書いておられたわけであります。つまりこの代表の青年は、私たち人間の力ではなくて神様の恵みに導かれてこれをすることができた言って、で18年もネパールに行って奉仕をし続けた岩村先生もですね、神の恵みに生かされて、その奉仕をすることができたと思うんですね。でその恵みによって奉仕に18年も生かされ続けたということは、それはどこから来たのだろうかと思うわけです。で学生のボランティアたちはですね、自分たちが持っている強い力をその弱いところに持っていって、そのために用いる迫害の精神でそれをするということでありますけれども、しかしこの岩村先生たちは自分の弱さを知って神の恵みに生かされて、これをし続けていくことができているんですいうふうに、この私たちに教えているわけですね。で私たち人間の力は、なるほど、いろいろ素晴らしいことをすることができますけれども、しかし私たちの持っている善意というもの、迫害の精神というものは時として気まぐれでありますし、この18年もずっとそれが続いていくというようなことにはならないんじゃないかと思います。でこの岩村先生たちは、自分たちの一番深いところに信仰生活というものを持って、いつも自分の弱さを示されつつ、神の力強い恵みによって、歩み続けることができる、そういうことが考えられると思うんですね。でこの弱さっていうのは、どこでこの岩村先生たちは覚えさせられたのだろうかというふうに考えていきますとですね、このところで挙げられております、最初に読みましたこの神の戒めであります。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい。でこの神様の戒めの前に、立つときに、私たちは十分それは行っておりますというふうに、言うことができるだろうかということであります。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を私たちは愛しているだろうか。むしろ私たちは、私たちのこの生きていることを荒らしめているお方をあがめもせず、そして、自らを神の座に据えて隣人を裁くというようなことをしていないだろうかということを考えさせられるわけです。また自分と同じように、あなたの隣人を愛しなさいというふうに言われておりますけれども、これについてもどうでしょうか。本当に私たちは他の人を、自分と同じように愛しているだろうか。芥川賞を取られましたある作家がですね、マザー・テレサっていう人の言葉にですね、打ちのめされたって書いてるところがあります。でマザー・テレサっていう人はですね、ご存知のようにカトリックの修道女であります。インドのコルカタっていうところで貧しい人、また、孤児になってしまった子供たち、死につつある病人、こういう人のためにですね、 その人たちの仲裁に一生懸命奉仕します。ノーベル賞ももらわれた方で、日本にも来られました。でその方はですね、こういう言葉を言ったっていうんですね。それは詩の一編ですけれども、詩を気づかされました。私が愛していたのは他人ではなく、他人の中の自分を愛していた事実に気づかされました。主よ、私が自分自身から解放されますように。でこういうですね、マザー・テレサの言葉に、まあ、この作家はですね、この打ちのめされた、言っているわけです。そのようにですね、自分と同じように隣人を愛しなさい、こういう戒めがあるんですけれども、私どもはどうも、私が愛しているのは他人の中にある自分を愛しているんではないだろうかということをですね、思わされるわけであります。で、そのふうに読んでいきますとですね、この例え話をもう一つ違った方から見ることができるのではないか。倒れている人を横目に見て、そして、エリコへ早く帰らなくてはと言って急いでいるその妻子、そしてまた強盗に襲われたら困るというので、そこを足早に立ち去るレビ人、そういう思いは私たちの心の中にもあるのではないかということをですね、考えさせられるわけであります。で、私たちは自分自身は真っ当に歩んできたというふうに思っております。けれどもある時ふとですね、自分自身は何か人を傷つけたことはないと思ってるんですけれども、自分がいろんな人に迷惑かけていた、そういう負い目をですね、知らされることがあります。ある、お医者さんがですね、書いているものの中に、私が好きなこの言葉というので、こういうことを書いてます。耳の不自由な8歳の女の子が大好きだという詩を私に対してくれました。どういうことかというと、どういう内容かと言いますと、鉛筆で書いた字は消しゴムで消える、黒板に書いた絵も黒板拭きで消える、消せる、しかし口から出てしまった言葉は消すことができないんだね。で、あと続くんですけれども、そういう、ものです。つまり私たちが語る言葉っていうのは、他の人にとって非常にこう傷つけるものになるということがあるわけですね。で、主イエスキリストは三条の説教というものの中におきまして、こういうふうに言っております。昔の人に、殺すな、この人を殺した者は裁判を受けると書かれている。けれども私は言っておく、兄弟に対して腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。こういうふうにですね、主の目に映る、神様の目に映る私たちの姿っていうものをそこに示しておられます。そしてまたその後のところに、あなた方が祭壇に供え物を捧げようとして兄弟が自分に反感を持っていることをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、そして帰ってきて、供え物を捧げなさい。つまり、神様に礼拝を捧げようとしている、その時に、あの兄弟に対して悪いことしたなと思ったら、先にそっちへ行って仲直りして、それから神様に供え物を礼拝を捧げなさい、まあ、こんな風にですね言っておられる。つまり私たちがする隣人へのその行為というものは、神様に対することとつながっているわけですね。主イエスキリストは水一杯、 小さいもののために組むものは私にしたのであると、こういうふうにですね、言っておられるわけであります。で、そういうことを私たちはこのところでですね、思わざるを得ないわけです。で、新約聖書の中にはパウロっていう人が書いた手紙がたくさん残されております。で、このパウロという人はある手紙の中ではですね、私は神様の律法を守るのに、他の人には負けない、律法の義については落ち度のないものだ、私は育ちも、そして生まれも誇り高い、一人だ、こういうふうに言ってるところがありますけれども、もう一つの手紙の方を見ますとですね、このパウロという人がキリストに出会ったことによりまして、彼は神様の前にいかに罪深いかということを知らされ、そして神様の恵みの中においてのみ私たちは生かされているということを知るんですね。ローマの信徒への手紙の7章を見ますと、私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。誰が私を救ってくれるでしょうか。しかし私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こういうふうにですね、言っております。このイエス・キリストのことを聖書はどういうふうに描いておるか、私たちはその全貌をここで読むわけにいきませんけれども、旧約聖書のイザヤ書というところの53章を見ますとですね、彼が担ったのは私たちの病、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった、彼の受けた傷によって私たちは癒された、こういうふうに書いてあります。つまりキリストは罪深い私たちと連帯され、その罪咎をご自分に背負ってくださって私たちを癒された、そう言ってるわけです。新約聖書のフィリピの信徒への手紙を見ますと、そこにはキリストは神の身分で、あられたけれども、身を低くして私たちのところに、おいでになった、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものに、なられました。つまりキリストはご自分とは違う他のもの、他者って言いますか、その他者であるところの人間と連帯し、自分のうちにその他者を受け入れたということであります。そういたしますと、良いサマリア人の例えというのはですね、道に横たわっているこの人は神様と隣人から、その神様と隣人への愛から遠くにいる罪深い私たち人間を表しているのではないか、そしてその人間を受け入れ解放してくださったのはこのサマリア人、つまりイエス・キリストではないかというふうに、見ることができるわけであります。で、これは昔の人からも言ってるわけですけれども、聖書全体の福音から見ますと、そういうふうにここを受け取ることができるのではないかということであります。ユダヤ人とサマリア人の間、どんなに嫌悪感に満ちたものであったか、宗教も民族も歴史的な経過も、いがみ合ってきたわけです。で、それを超えてサマリア人はこの傷つけるユダヤ人の世話を しているわけです。イエス・キリストを通して神様は私たちの方へ近づいてきてくださいます。私たちの負い目を自ら担って、許しと恵みの中に私たちを歩ませてくださる。これは私たちにとりまして大きな喜びの福音であります。あと 2,3 のことを申し上げまして終わりたいと思います。一つはですね、信仰の学問というふうに言えると思いますけれども、神学というものをやっていらっしゃる方、世界的な神学者、神学の大家がですね、よその国へ行って、このお話をして帰りにですね、記者に囲まれて聞かれました。あなたはなんと膨大な数の書物を表し、ある意味で難解なことをおっしゃっておられるわけですが、それを一言で言えばどうなるんでしょうか。そうするとその神学者はですね、賛美歌にあります主我を愛すという賛美歌をですね、英語で歌ったそうであります。愛の主イエスは聖書に言うイエス様は愛されます、この私を。私たちはこの賛美歌は子供の時にも終わったのかなと思ってましたけれども、私たちのはるか昔の信仰の先輩が大事にしてきた賛美歌であります。この賛美歌をですね歌ったというんですね。で、私どもはそれを聞きまして、あの膨大な著作と難解な書物を表す方の心の奥にイエス様が、キリストが私を愛しておられる、こういう恵みをですね、いつも覚えておられたことを知るわけです。主がこの私を選び、この私を愛しておられる。あれだけたくさんの書物を表し、この院中から本当にこの仰がれている人がですね、こういうふうに言ったというわけです。二つ目はですね、ある神学者が夏目漱石の作品を読んで書いた文章があります。それはですね、こういうんです。人は自分でない他の誰かが生命の奥底で自分と本当に一つだということ、そういうものとして自分を見守り、励ましてくれるということなしに、十分に張り合いを持って生きることはできない。そのことがなければ、どんな恵まれた境遇、豊かな才能を、もう本当に満ち足りた思いを与えることはできない、いうふうに書いてあります。自分と共におられる。しかも自分と違うお方が、この私をそのままで受け入れてくださり、愛してくださっている。そのことによって私たちは自分の持つ能力を十分に発揮することができるというのであります。これは主イエスキリストが常に私たちと共に歩んでくださることをですね、書いているように思われます。三つ目はですね、信仰を持つある政治学者が書いたものです。彼は現代をいかに生きるかっていう書物の中で、こう言っております。神によって与えられたかけがえのない人生の意味に目覚めて、自立した個人となること。二つ目は、隣人のために連帯する、開かれた生き方によって、本当の生きる喜びを見出すこと。まあ、こんなふうに二つのことを、もう少しあるんですけれども、挙げております。私たちが、私たちを愛し、私たちのために罪とが多い、許しと恵みを与えてくださる、そして私たちと共に歩んでくださる、この主イエス・キリスト、そのキリストにおいて、私たちは、自立する、自分一人で、このイエス様がおられれば、 どんなところでも生きていくことができる、こういうことが言われているわけです。そして自立することによって他の人と本当の意味で連帯することができる、いうことであります。キリストが私たちをかけがえのないものとして受け入れてくださったのなら、私たちも自分と違う育ちや考えの違う人と一緒に彼らを受け入れる方向にですね、歩んでいくことができるわけです。で、そこでは上下の関係ではなくて、共に歩んでいくことができる、そういう関係であります。私たちの良い隣人となってくださった主の恵みと許しの中で、私たちは行ってあなたも同じようにしなさい、こういうキリストの呼びかけを聞くわけです。私にとって隣人とは誰か、私の隣人になるような人はどういう人か、こういうふうに問うのではなくて、その人の隣人になっていく、今の世界ではもうアメリカだけではなくて、いろんな違う人々がですね、考えもそして、育ちも、違うそういう人々と一緒に暮らしていかなくてはならない、そういう時になってきております。で、そういう時にですね、私たちは、私の育ちはこういうもので、私がこの信奉しているものはこういうことで、自分の殻から抜け出せないということではいけないわけであります。そして違っているものがそこに一致するという喜びはとても素晴らしいものです。詩篇の中に、見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、ありますけれども、それを超えるところの喜びであります。ある人が、隣人愛の凝縮された形は結婚生活だというふうに言っている人がいます。お互いに元は他人であります。そういうものが互いに愛し合って、成長していく、そういうことがですね、私たち、考えさせられるわけであります。つまりこのところで言われておりますテーマはですね、愛ということであります。聖書の愛ということであります。私たちは常にキリストの愛の広さ、高さ、そして深さ、長さ、そういうものをですね、いよいよ知りゆくとともに、他の人とそのキリストの愛の中にあって、互いに愛し合って生きる、生きていく、成長していく、愛において成長していくということがここのテーマであります。他のものはそのうち廃れていくものです。いつまでも残るものは信仰と希望と愛、その中で最も大いなるものは愛である、と聖書に言われております。他のものはみんな廃れていくでしょう。けれども愛というものはどこまでも成長していくというものであります。私たちは主が隣人になってくださったという、その愛を仰ぎ見つつですね、他の人と共に歩んでいきたいと思います。そして私たちはこの愛の主をどこで仰ぐのかということでありますが、そして、自分とは違う他者をどこで受け入れていくことができるか、そこへ押し出すものはどこにあるのか、それはキリストの体と言われた教会で、礼拝を守り、御言葉を聞き、祈ることを務めておりますときに、その神様の導き、聖霊の働きが与えられるということであります。で、私たちは その聖霊の導きによって新しく歩んでいくことができる、こういうことを申し上げておきたいと思います。どうぞ初心の方々が教会生活に、を続けられて、その祝福に預かられるようにとお祈りをいたします。それでは祈祷いたします。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、今日はこの大垣教会に招きを受けまして、誠に拙い御言葉の解き明かしでありますが、これに携わることができまして感謝いたします。どうかこの大垣教会に連なるところの一人一人の兄弟姉妹の上に、あなたが主のご愛における成長を与えてくださいますように、また初心の方々が一層教会に弓道の生活を送られますように、また病の中にあります方々や困難の中にありまして、共に礼拝を下げることができない方々の上にも、あなたの豊かな導きと支えが与えられますように、お祈りいたしまつります。貧しい一言の祈りを主の御名を通してお祈りします。アーメン。